ナマンダ仏、ナマンダ仏とお念仏いたしますね。この南無阿弥陀仏は、私たちが日常使っている言葉とは全く違うのです。南無阿弥陀仏は、真実の世界から届く言葉であって、私たちがいるこちらの世界の言葉ではありません。真実の世界は、阿弥陀様のご本願によって建立されました。ご本願は阿弥陀様の願いですが、願いという言葉は同じでも、人間の願いとは全く違います。人間の願うことって何でしょう。人を思いやることもないわけではありませんが、突き詰めれば我欲を満たすことになるのではありませんか。おいしいものを食べたい、欲しいものを手に入れたい、それも欲しいだけ手に入れたい、といったところではありませんか。そういう意味で、人間の理想は、富と権力を一手に握る王様のようになること、と言ってもいいのではないでしょうか。王様になれば、逆らう者はいませんから、思いのままです。人間の理想は、王様のようになること、と言えるのかもしれません。さて、阿弥陀様の本願が生まれてくる物語は、王様がその地位を捨てるところから始まるのをご存知ですか。阿弥陀様の願いの本質がここにあります。無量寿経によりますと、ある国王が世自在王仏に出会います。そしてその姿形の神々しさに圧倒されます。それで自分も世自在王仏のような仏様になりたいと決意して王位を捨てます。圧倒されたと言っても、着飾った姿に圧倒されたのではありません。高いお徳と深い知恵が醸し出す神々しさに圧倒されたのです。国王は人間としてどう生きるのが真実であるか、それを世自在王仏の姿に見られたのです。これが法蔵菩薩誕生のきっかけです。真実の生き方を求めた法蔵菩薩は、気の遠くなるような長い間、周囲と修行によって、真実の世界である浄土を建立されます。そして、迷える人々に念仏の法を与えて、人々を真実の世界へ救い取る阿弥陀仏になっていかれたのです。阿弥陀様の心が、南無阿弥陀仏という名号となって、真実の世界から私たちに届けられているのです。この南無阿弥陀仏に、あなたがお浄土に生まれる種としての徳をすべて込めるから、この南無阿弥陀仏で真実の世界、お浄土へ生まれてきてくれ。これが阿弥陀様の願いなのです。だから、南無阿弥陀仏は真実の世界から私に届けられる言葉であって、私を真実の世界に導く言葉なのです。